ああ、おばあちゃんまたやっちゃって。ちゃんと食べてくださいよ。
ごめんよ。ちょっと手が滑ってしまって。
ほら、マサオ、早く行かないと学校に遅れるわよ。
わかってるよ。じゃあ行ってきます。俺、早川マサオ。青春高校3年。俺の家族は、父と母、そしてこのおばあちゃんの4人家族だ。今までは結構幸せな家族だったんだけど、おじいちゃんが亡くなってから、おばあちゃんが少しずつボケ始めてしまった。突然、子供みたいになってしまったり、何をしているのかわからなくなったりと、だんだん悪化している。このせいで、家族の雰囲気も前と随分変わってしまった。
ほら、もうチャイム鳴ってるんだから、席に座れよ。
起立、礼。
昨日出しておいた宿題はやってきたかな。高齢化社会について考えてくるという宿題だったな。今から紙を配るから、考えてきたことを書いてくれ。書き終わったらディスカッションしようと思う。終わったものは持ってくるように。
俺たちは、ブツブツ文句を言いながらも書き始めた。俺は、今我が家で起こっている問題についてありのままに書いた。正直言ってうちのおばあちゃんみたいなのがどんどん増えたらたまんないという思いだった。
今までのを読んでみるとみんなあんまり関心がなかったり、お年寄りには冷たいようだな。でもこれは重大な問題なんだぞ。じゃあ何か意見があるものはいないか。
はい。高齢化社会って言っても私たちが社会に出てからの話なんだから今は関係ないと思います。
年寄りはさ、男なら会社を退職したり、女は主婦業を嫁さんに譲ったりで、あとは家でじっとしてるんだから、健康ならまあいいんじゃないの。留守番とかしてもらえるしさ、時々小遣いもくれるし。
でもこれからは自分の家だけじゃなくて国中におじいちゃんやおばあちゃんが増えるんでしょ。そんなの嫌だな。
自分のおじいちゃんやおばあちゃんだけ面倒見てればいいじゃん。
それでもボケちゃうから面倒見きれないし、うざったいよ。
だったら老人ホームに売れちゃえばいいじゃない。
そうだよな、そういうのよな。
それは違うよ。そう言って突然立ち上がったのはクラス委員長の鈴木哲司だった。すっごい頭の切れるやつで、どちらかというと出来の悪い俺には煙たい存在だったが、なんでも去年あたりキリスト教に入ったらしいという噂だった。彼の真剣な顔を見て教室がシーンとなった。
お年寄りはいくらボケてたって俺たちのおじいちゃんだしおばあちゃんなんだよ。戦争ですごい苦労したり、戦後の一番苦しい時を一生懸命働いて俺たちの親を育ててくれた。そのおかげで俺たちこんなに恵まれて豊かな生活ができるんだと思う。そしてお年寄りは自分の役目を終えて俺たちの成長を見守っててくれてる。俺はお年寄りってありがたい存在だと思う。それにいろんな無理をしてもう体も弱ってる。だから俺たちできるだけお年寄りに親切にして一緒に仲良く生きていかなくちゃダメなんじゃないのかな。
みんなその気迫にしばし無言だった。俺も正直言って心を刺された。でも一方ではもう一人の自分が、そんなのボケ老人が家族にいない奴が言う言葉だとつぶやいていた。ただいま。
あ、お帰り。遅かったのね。
うん、自習室で復習してたから。
そう、あと少しなんだから頑張らなきゃね。
わかってるよ。親父は？
ちょっと寄るところがあってね。今日は遅くなるそうよ。
俺は少しの間ソファーの上でぼーっとしていた。
あ、マサオ、今日は何日だったっけね。
7日だよ。朝も言ったろ。
そうだったかね。最近すぐに忘れてしまうんだよ。あ、そうそう、私のメガネはどこに行ったかしらね。
そこだよ、そこ。流しのところ。自分で置いたんじゃないか、まったく。しっかりしてくれよ。
ごめんよ。すぐ忘れてしまうんだよ。
本当に一段とボケが悪化したようだった。ついさっき置いたばかりのメガネをどこに置いたか忘れるなんて。それからは日一日とボケが悪化するのが目に見えて分かってきた。俺の知っているおばあちゃんは虫取りに連れて行ってくれたり、いろんな昔話をしてくれたり、俺の誕生日にはおはぎを作ってくれたりした優しい元気なおばあちゃんだった。こんなおばあちゃんは俺のおばあちゃんじゃない。そんな気持ちを振り切るように俺は受験勉強に精を出した。学校から帰るとそのまま予備校に行き、閉館時間になるまで勉強していた。もちろん家に帰りたくないというよりおばあちゃんと顔を合わせたくなかったから。
マサオ、最近帰りが遅くないか？
そうかな。最近集中力がついたみたいで、閉館時間までつい勉強しちゃうんだよ。
そうなの。でもなるべく早く帰ってらっしゃいね。
わかってる。今度予備校で模擬テストがあるんだ。その成績で高根大学に行けるかどうかわかるんだよ。
そうか、頑張れよ。
そんなの嘘だった。模擬テストなんかどうでもよかった。ただ家にいたくないだけなのだ。その時おばあちゃんが俺を呼んだ。
マサオ、後でおばあちゃんの部屋へおいで。
なんだよ、俺テスト勉強しなきゃいけないし。
ちょっとだけだよ。
おばあちゃんは俺の言葉を無視するようにそう言うと、さっさと自分の部屋に行ってしまった。一瞬呼んだこともまたすぐ忘れてしまうんじゃないかと思ったが、なぜかいつもと違うおばあちゃんのような気がして、俺はおばあちゃんの部屋へと行ってみた。なんだよおばあちゃん。
まあそこへお座り。マサオ、お前将来何になりたいんだい？
なんだよ急に。
何になりたいんだい？
そんなのわかんねえよ。
じゃあ何のために大学へ行くのかい？
そりゃあ大学卒業した方がいい会社に入れるし、それに散々受験で苦労したんだから社会に出る前に楽をして遊びたいしさ。
そうかい。お前は将来何になりたいかもわからず、そんな安易な目的で大学に行くのかい？
そういったおばあちゃんの顔は何とも言えず悲しそうだった。俺はそんなおばあちゃんを初めて見たような気がした。
マサオ、今からでも遅くない。自分のやりたいことや何になりたいのかをよく考えてごらん。
部屋に戻った俺はしばらく考え込んでしまった。こんな言葉は親父にもお袋にも言われたことがない。厳しくてしかも怖いほどに的をついていた。朝になってガラスが割れる音で目覚めた俺は台所に行ってみた。
おばあちゃんまたやっちゃって、しっかりしてくださいよ。
今目の前にいるのはいつものボケたおばあちゃんだった。口の周りを卵の黄身だらけにし、テーブルにはご飯やお味噌汁がこぼれている。見苦しく汚らしいいつものおばあちゃんだ。昨日のおばあちゃんはどこへ行ってしまったんだろう。その日いつもより早く帰ってきた俺を父が話があると言って呼んだ。
マサオ、実はおばあちゃんのことでいろんなところに行ってきた。
もしかして老人ホーム？
うん。お母さんもおばあちゃんの面倒を見るのは大変だろ。
もういい加減疲れちゃったわ。マサオが学校、お父さんが会社に行っちゃうと家にいるのは私一人でしょ。だから結局おばあちゃんの面倒を見るのは私だけなのよ。
それにマサオは受験生だからな。こういう環境じゃ勉強できないだろ
う。そうさ、だから予備校が閉館するまで勉強してたんだ。家じゃ勉強できないからね。おばあちゃんが老人ホームに行ってくれると 心置きなく勉強できるよ。その時、台所でガラスの割れる音がした。慌てて行ってみると、おばあちゃんのコップが割れていた。
もしかしておばあちゃん、今の話聞いてたんじゃ。
心配になって部屋の方へ行ってみると、案の定、おばあちゃんはいなかった。
追いかけなくちゃ。
父は慌てて外に出て、おばあちゃんを探し始めた。俺も父に続いて外へ飛び出していった。探している途中に予備校帰りの鉄次に会った。
おい、マサオ、どうしたんだよ、そんなに慌てて走ってきて。
うちのおばあちゃんが逃げ出しちゃったんだよ。
なんで？
俺たちがおばあちゃんを老人ホームに入れようかって話しているのを聞いちゃったらしいんだ。
何？じゃあ、俺はこっちを探すから、お前そっちを探せ。
当の俺がびっくりするほど、鉄次は真顔になって協力を申し出た。俺たちは手分けをして、暗闇の中に駆け出していった。一抹の後ろめたさと不安で、俺の胸の中は締め付けられるようだった。